それではですね、休憩後のプログラムでございますけれども、堀場先生も大変素晴らしいお話で、この時代ということで、我々はそのこの連携をしてですね、また素晴らしい日本再生をやっていこうということでございます。これからの理事長のですね、藤原長先生より、題名はタイトルはですね、共感勇気自然ということで、多分いろんなお話が出てくると思います。それから受付の方で発売してます本もですね、この NPO のことについても載っておりますので、ぜひ一度またお見せいただいてない方はですね、手に取っていただければというふうに思っております。それでは藤原先生、よろしくお願いします。
どうも皆様こんにちは。お忙しいところようこそ京都までお越しくださいました。ただいまは堀場先生のお話を伺いまして、お年は86でしょうかね。うちも父がもうずいぶん前亡くなりましたが、よく言っておりまして、敬老という言葉は年寄りを敬われていいんじゃないんだと、あれは敬われるように老いろって読むんだと、老いた人を敬えではなくて敬われるように老いろと読むんだとよく師が言っておりましたけど、堀場先生のお話を伺ってですね、こういうこの年になってこういうふうに生きるっていうことは本当にこれはいいことだな、幸せなことだな、つくづく思わせていただいたわけでございますけども、振り返ってこう、今の情勢を考えていますとですね、堀場先生たちの世代ってのはある意味一番大変だった世代なんですね。なんせ大正時代に生まれましてですね、で大学のご卒業昭和46年、昭和21年でございましょう。もうとにかく学生の時代というのは戦争ですよね。とにかく戦争でたくさんの人が死んで、で戦争終わってみたら価値観が全部ひっくり返っちゃって、唯一ひっくり返らなかったのは科学技術かもしれませんね。科学技術だけは戦前の軍部もちゃんと大事にしてたんですよ。で戦後の日本も大事にするんですよ。あとはみんなひっくり返っちゃったんじゃないですかね。それで戦後のものすごい混乱期を、乗り越えられまして、で会社を立派にされまして、ところがそうしたら石油危機があって、今度はバブルの崩壊があって、大変なことが並んできたと。実は三陸の津波の沿岸行きますと、今回で大津波に遭ったのが3回目という方いらっしゃるんですね。昭和の初めの大津波と35年でしたっけ、チリ津波と、で今回と、ですから人生ってまさかっていう名前の坂が、2回か3回あると。それが先ほどのリスク管理のことの重なっていくんですけども、やっぱりまさかっていう坂をですね、ちゃんと越えるっていうのが人生にとっては非常に重要なことなんだなと、そこで人間は試され、そしてその中で成長することによって本当に未来が開けるんだなと、つくづく先ほども勉強させていただきました。で私も堀場先生がおっしゃったようにデリバティブズについては全く同じ意見でございまして、昔日本でその当時誰もやってなかったんですよ。金融テクノロジーの分析なんてのは誰もやってなくてですね、楽しくやりまして、しかし気がついたら私の仕事はこれもしかしたらパチンコ屋の釘師なんじゃないかと。金融テクノロジーのなんかね、新しい金融屋って、ね、違うぞ、どうもこれはパチンコ屋の釘師をやってるんだと、はたと気がつきましてですね、で、5年半アメリカの金融機関で、デリバティブズとか、いろんな、分析、金融の分析やってたんですけども、これいつまでもいると迷路にはまり込むと思ったんですよ。皆さんも中にもいろいろ会社を変わられた方あると思いますが、私はですね、最初はメーカーに勤めておりまして、でメーカーからアメリカの会社にこう移るんですが、その時はですね、とにかくなんか新しい仕事があって面白いなってんでどんと移ったわけですね。でもしかしそこでアメリカの会社で5年半いたんですが、その、最後の1年半ぐらいはですね、これはパチンコ屋の釘師やってるわけにいかないぞと、でこんなことやってるとこれみんな潰れちゃうぞと、これ実感として思いましてですね、で何しようかなと思ったんですよ。でこれね、そのじゃあまた日本の会社に戻ったらどうなるかっていうと、私も結構組織の中で喧嘩する方でございましてね、また上司と喧嘩してね、 辞めるのが関根山だと。じゃあ他の外資系の会社行ったとまた金の話だと。これはもう自分でやるしかないと当時思ったんですね。でそのまあ金融についてしかし何かまとめていこうと思いましてですね、まあこれは専門書なんですけども、まあ本屋では売ってないんですけども、まあ当時の会社の出版した本で、こんなそうですね、積み上げたら厚さ15センチぐらい、10センチぐらいですかね、なんか随分本を書いたんですよ。なんかびっしりと字と図表でですね書きまして、もういいかなってぐらい書きまして、しかしなんかそうやって金融の話を、まあ、テクノロジーの話中心にずっとまとめていったらですね、やればやるほどなんかですね、込み上げてくるっていうかね、こう書き足りないことがあるっていうことを感じてきたんですね。何か変だぞと。まあテクノロジーって大したことないんですよ。確率微分方程式って皆さんなんか言われたらすごいように思うでしょ。全然大したことないんだ、だからね。そんなもんですね、表千家裏千家のお作法と同じでね、ちょっと覚えられたってことないですよ、だからね。こうやってるでしょ。なんかね、全然物事語ってないって気がしたんですよ。全然語ってない。これは、金融の本質、世の中の本質と違う。それで、実はその、まあその本を書きながらですね、自分でこうなんか別途メモみたいな、最初手紙みたいな形で自分の思いを綴ってみたんですね。で、こうずっと書いてて、世の中これからどうなるんだろうっていう話をずっと書いてたんですよ。で、それでまとめてですね、まあその分会社辞めた後本にしたんですが、その本のタイトルがこの共感有機自然というんです。これどういう意味でこんな名前ついたかというと、その私はもうだからもう今からまさに20年前ですね、まさに20年前に、うわもうそれはこうなるということは感じてました、ものすごい不況が来て、でもアメリカはこれ持たないし、アメリカ持たないからこう世界を持たなくなるし、でも日本の役所が政治がこんなバカだとはね、当時は思ってなくてですね、もうちったらですね仕事するのかと思ったら、それは予想外にですね愚かだったんですけども、まあでもしかし日本もこれはもうねただで済まないと思ってまして、その時に金融は真っ先にこけると思ったんですよ。真っ先にこけると。じゃあ次の時代の金融マンっていうのは、まだ当時金融業界にいましたがね、何が必要なのかっていうと、この3つのキーワードだと。あなたは人から共感を受けていますか。あなたは勇気がありますか。で、そういうあなたは自然に行動できていますか。この3つだ。そう思ってこの3つの言葉を並べて本にしたんです。あなたは人から共感を受けていますか。あなたには勇気がありますか。そしてあなたは自然ですか。これ全部ちゃんと意味があるんです。なんならばですね、まあこれから日本の再生をしようというときに、これから少しお話ししますけども、いよいよですね、投資銀行を作んなきゃいけないんですよ。復興もね、あのままじゃ多分うまくいかないですよ。それから今年後半はいわゆる世界大恐慌ですから、それほっといたって被災地以外のところもとんでもないことになるし、世界中とんでもないことになっちゃうんですね。でもう世界に資本なんかないんですよ。もうアメリカもヨーロッパもダメでしょ、ドルもユーロも。で、中国人もそれからアラブ人もですね、足元に火がついちゃってるから、そんなもんですね、リスクを負って未来を作るなんて投資なんか絶対するわけないですよね。で、あるとしたら投資銀行を作るとしたら日本で作るしかない、で、投資っていうのはですね、別にその博打じゃないんですね。博打じゃなくて、その投資をするということは未来を作るということなんですよ。で、未来を作るということは、そのお金を出したその先にみんながですね、楽しく生き生き元気に生活し働いている姿があるということだ。ということは、その未来像というものに人々の共感が集まらなければ、金融はそもそも成り立たないんですよね。これ金融だけじゃなくて政治もそうだし、リーダーシップもそうだし、社会づくりとはこれ全部そうなんです。当事者だけではなくて人々の共感というものが集まらなければ世の中は動かない。組織に例えなっていなくても、人々の共感というものが集まってくれば、多少時間はかかっても形はできてくるんですね。ですから、その私はこの本を書いた時、金融マンはというふうに書いたんですけども、まあ後に分かってきたことは、金融だけじゃなくて世の中のリーダーシップ、世の中を動かすことすべて、やはりまず人々の共感というものを得ながらやらなきゃいけない、こういうふうに当時からこう思ってるんですね。二つ目はですね、勇気なんです。金融マンに、あるいは世の中のリーダーに、他のと違う何か一つ必要なものがあるとしたら、 それは勇気なんです。勇気なんです。私ども実は前から、まあ時代が行き詰まった時は農業だという発想がありましてね、もうだいぶ前から神奈川県の小田原市に事務所を移しちゃいまして、東京からですね、ずっと農園をやってるんです。でいろんな農法を試してるんですが、その中の一つに微生物の農法があるんですよ。でその水を作るプラントなんかをだんだん作っていってですね、小田原でそれやってたんですが、今回の、まあ、大地震とそれから津波、原発の事故があったわけでございます。でこの原発の事故があった時に放射能が飛び散りまして、でこの微生物農法をやってる先生は昔ですね、台湾の向こうの科学技術院でですね、放射性物質セシウムを微生物を使って分解消滅させると消失させるというですね、そういう実験やって成功してた人なんですよ。この先生の事務所行くとですね、そのなんか台湾政府からもらったトロフィーが置いてあるんですね。でそれ知ってたんですよ。あ、トロフィーがあんなとこ、なんだなと思ったらですね、セシウムを分解消失したって書いてあるんですね。これ普通ありえないことですね。皆さんもその物理学は多少勉強されたと思いますけども、これ以上分解しないもののことを元素って言うんですね。これ以上分解しないもののことを元素って言って、セシウムもそれからヨウ素も元素ですから、元素がなくなっちゃうとないわけですね。でもそう書いてあるんですね。元素なんかセシウムが分解消失したって書いてあるわけですよ、台湾のそのトロフィーにもね。どういうことなのかと聞いたら、やっぱ分解消失するんだと。って聞いたら、それはね、広島長崎のことからヒントを得たんだと。広島長崎はですね、原爆が落ちたんだけど、しばらくしたらどこ探してもセシウムもそれからプルトニウムも出てこなかったと。だからですね、これはどういうことかなと思って調べてったら、どうもその地中の地面のずっと下の方からですね、 C14 が出てきたと。炭素の同位体ですね、質量数が14の炭素 C14 が出てきて、これ普通の炭素は C12 なんですが、 C14 ってちょっと特殊な炭素なんですよ。これが出てきて、間違いない、これは宇宙の塵と同じでセシウム分解したなと。でそこから最初のヒントを得て、であといろいろですね、微生物使って実験やってると、何もセシウム以外にもですね、それこそカドミウムとかね、いろんな工業のプロセスで出てくるその重金属が本当に微生物で分解するっていうことが実証的に自分たちで確認できて、今あちこちで実は日本でもプラントで動いてるんですよ。普通の物理学者ありえないとか言ってですね、どっかにあるはずだというのがどこにもないんだね。でそんなのあんの知ってたね。でその聞いたんですよ、その博士にね、どうするんですか、これあれ福島で使えるんじゃないんですかって言ったら、いや使えるよと。でじゃあ実験やりましょうかって話で実験やったんですね、あの川俣町のとこで、実際にその、まあ、現地の方の協力を得てですね、別にその放射能を消す微生物を持ってったわけじゃないんです。そんなことじゃ絶対ダメなんです。簡単なことなんですね。大自然ってのは偉大にできていて、これが本当に大自然にとっていらないもんだと思うと、大自然はちゃんとそれをですね、分解消失させる微生物を介在したメカニズムをスタートさせるんですね。驚くべきものがありますよ。だから微生物のを活性化させるだけなんです、はっきり言って、そこにいる微生物を。となんか本当に驚くべきことを、まず線量は下がるし、実際に核子分析出してみると検出限界まで以下まで下がっちゃうんですよね。本当に皆さんびっくりしますよ。そういうのを見ましてですね、私こうずっと前から思っててですね、これはすごいことだなと。よく宗教でも言うじゃないですかね、え一番悪いやつほど改心するといい働きをすると。これセシウムとかプルトニウムとか、あるいはそのストロンチウムって、あれカルシウムによく似た物質ですよね、構造が。あれだから、あれが抜けちゃえば放射線出す部分を抜けちゃえばですね、まあ、カルシウムみたいなもんじゃないですか。だからあれはいい肥料なんですよね、いい肥料なんですよ。ですから私はですね、数年経ってだいたい微生物活性化している地域ですからね、上からなんかいろんなことやらなくても、もともとその農業主体ですから微生物豊富だと思うんですよ、福島のあたりは。だから、まあ、当面のですね、この被曝だけはね、これはもう避けないとどうしようもありませんから、まあそれを避けた後はですね、あれどっかで驚くほど線量下がる時が来ると思うんですね。地中深くを引きずり込んで分解していきますから、 そうなった後はあれ国葬主体になりますよね。投資銀行っていうのはですね、そういう時に出てくるんです。どういうことかというと、ほとんどの人はもうみんな終わりだと思ってるわけね。日本はもう俺らだよ、あの放射能まき散らされたらおしまいだぞと、日本の大企業もあれおしまいやと、それからもう津波がね怖いと、海の旗はもう住めないと、じゃあね上の方住んだらどうだ、この山津波が怖いと山津波が来なきゃこれ何が怖い、なんか京都も怖いことあるんですね。さっき聞いてびっくりしましたよ。琵琶湖の疎水があふれちゃったらどうしようっていう心配があるとね。だから心配っつうのはキリがないですよね。で別にそういう根拠もあるわけです。物事を悲観的に考えてったらさ、何にもできないわけ、全部終わりだと思うわけですよ。世の中が本当に極まる時というのは一時が万事そうなんです。要するにね、みんな勇気なくなっていくんですね。元気なくなって、勇気なくなって、未来の希望がなくなっていくんです。なぜ金融マンに勇気がいるかっていうと、そこで一歩踏み出せるかなんです。もし本当にですよ、もし本当にあのセシウム分解してですね、で国葬者になると思えば、そこで福島の土地買えるはずですよ。それから津波で来たところですね、何らかの方法で復興させることができる。まあ町は作るのはまずいよね。町はだから津波被害を受けないように少し考えるべきですが、なんかこれで使い道あって、これでですね新しい産業が生まれて、新しい競争力が生まれて、日本が復活すると思えば、みんなが見放したその不動産買えるんですよ。この誰も持ってない、ほとんどの人は持ってない未来の展望を一歩先を見て、みんなが見放したところに最初に金をつけて人と技術を持ってくる、これが投資銀行なんです。今みたいな時こそ投資銀行がないと何も進まないんです。ですからそれが勇気なんです。その不確実な未来に対していろいろ勉強して考えて、誰もできない最初の一歩を実際に踏み出せるかどうか、これ勇気ですね。で3つ目が自然なんです。結局ですね、その金融にしろですね、リーダーシップにしろ、大自然の中の一員なんですね。これが分かってないと大失敗をするわけであります。金融テクノロジーなんか典型的にそうでね、最初はね原子力とよく似ていたんですよ。金融テクノロジーは夢の金融商品なんですよ。もうとにかくね、デリバティブスが出てくればですね、面倒くさい現物の決済なんかいらない、リスクをゼロにできる金融商品なんですね。リスクゼロでリターンだけ取れるないみたいなこと言うわけですよね。私は昔そういうことをなんか言ってた覚えがあるんですが、こういう話はね、個人投資家にはまず通用しないの。バカだと言われるわけ。一番騙されるのが機関投資家ですね。いわゆる機関投資家が一番騙されるんですね。リスクなく儲かりますよってと、どれどれ教えてよ、なんて言ってね、一番いい加減なんですよ。大手の機関投資家っていうのはね。で、まあそんな話をしていて、で、危険であることをみんな分かってたんですよ。最初にやってたやつみんな分かった、これ危ないってこと分かってるんですね。だから危ないことが表に出ないようにみんなで気をつけて運営していたんです。しかし私はもうやめようと思った1991年の頃には、逆にその危ないところで金儲けしようって変わったんですよね、発想が。これ客が抱いたら絶対これ客を死ぬぞという金融商品を平気で売り始めたんですね。でそれを始めたら、まあこれは儲かるからさ、どんどん売れどんどん売れでさ、気がついたら今の金融ってどうなんですか。金融市場全体を100とすると、いわゆる現物なんてのはどうなの、数パーセントなんじゃないですか。ほとんどデリバティブズでしょ。こんなもん大自然にないですよ、そんなものは。金融デリバティブズって一言で言うとデジタル金融商品っていうもんで、コンピューターの上にしか存在しないんですよね。停電になったら全部消滅してしまうんですね。昔あのスパイ大作戦でしたっけ、このテープは聞き終わったら自動的に消滅するってありましたね。あれ停電になったら全部終わっちゃうってやつね。でやっぱりですね、まあ、これはいつねみんな増やしちゃって、やっぱ大自然に合わないことありましたよね。でその1回目に暴発したのが実はその1987年のねブラックマンデーで、あの時にもう暴発しちゃったんですよ。証拠りもなくまたやったでしょ。だから97年のアジア期でまた暴発して、98年のロシア期でさらに暴発して、2000年の IT バブルで暴発して、 全くその反省するってことはなかった。で2007年についに大爆発を起こして、あの瞬間に何十兆円ですよ。今回と同じ、今回は70系ベクレルが出たって話でしょ。70系ベクレルの放射能が出たと。あの時は、あの時は確か、6系3000兆円ぐらい当時出る予定だったんですね。世界の残高が6系で、そのうち半分だから3兆円ぐらいおそらくなくなってたと思うんですよ、あの瞬間に。2007年の8月の段階。だから今回70系ってその上を行ってくれちゃったね。岩手物よりも。だからあれでもう完全に修復不能なんですよ。だからそれがそのまま全部くすぶってて、08年にリーマンショックを起こしたし、今またドル安ユーロ安を起こしてて、もう収拾つかないわけですよ。要するに今あそこで全部終わってるわけ、2007年でね。それまでにこう反省すること何もしなかったからですね。やっぱりですね、人間の英知は偉大なんですよ。物とか考えることも偉大なんですよ。やればできることはある。しかし大自然の中にいる自分だ、大自然と共に歩む社会だということを忘れたときに、とんでもないことが起きるんですよね。私も前たまげたことがあって、今から10年ぐらい前シアトルに行きましてね、向こうのある方とお話をしてたらですね、旦那さんが、その方は日本人の方なんですが、旦那さんがですね、アメリカ人のですね、大学の教授だったんでね、最近も旦那の言うことで言われて困ってることがあるんだと。何かというと旦那がですね、もうそろそろ地球はダメだから火星に行こうとか言ってんだと。本気で言ってんだと。もう地球はダメだから火星に住もうと本気で言ってて、大学の先生なんですよ。で私は嫌だから私は残るって言ってんだと、ぼやいてんだね。いやだから本気で言ってる人いるんだね。もう地球が終わりだからさ、火星に住もうと、どうやって住むんだと。まあね、わかりませんけどもさ。だからこうなんかね、勇気とか科学とか発想というのはいくらでも広がるんだけども、大自然の中の我々だということを忘れたときに一大事が起きるんですよね。ですからやっぱ自然でなきゃいけないんですね。どっかにこの自然、大自然のその循環の凄さというものを頭に入れておかないと、これは決して成功するってことはないんですね。私は今起きていること、デリバティブズの崩壊にしろ、原子力の問題にしろ、津波や液状化のことにしろ、一言で言うならば、20世紀の乱開発を、乱開発が失敗したということですね。乱開発のツケですね。その建ててはいけないところに家を建ててしまった、やってはいけないそのところにエネルギーで手をつけてしまった、やってはいけない金融をやってしまった。なぜ乱れた開発なのかというと、大自然を無視してるからですね。それから人の能力も乱開発なんですよ。そんなね、クイズの早押しクイズみたいなのがね、うまくできる人が社会で成功するわけがないんですね。早押しクイズなんか世界はさ、そらあんだ漫才の世界だよね。漫才なんかの世界でさ、掛け合いでやってる分には面白いけどさ、早押しクイズのクイズが上手な人がさ、先ほどね、堀場先生のおっしゃった、堀場先生のおっしゃったな、ねえ、会社でどうして活躍ができますか。同じことをね、10年でも20年でも粘り強く考えて未来を作るっていう、その営みに必要なものはね、あの早押しクイズのことですか。ねえ、鎌倉時代何年できましたか。何年でもいいじゃないですか、あんな方はね。それどんなんで鎌倉時代になったのか、なんで平安時代潰れちまったのか、なんでわざわざ鎌倉まで行ったのか、そんなこと考えるのがずっと有益なことじゃないですか。正解が一つあるってわけじゃないですよね。正解があるわけじゃなくて、それはやっぱりですね、あなたどう考えるかって世界でしょ。ですどう考えるかってことは、あなた同じ場にやったときに、今自分が住んでる国が潰れそうになったときに、この先どう考えて、あなたどう振る舞うかっていう、もうそれ一生を通じて自分の子供にも影響ある一番重要な問題じゃないですか。なぜ鎌倉幕府ができたのかというこの問題はね、一時が万にそうなんですよ。人間の能力の乱開発なんですね。私は1991年この年にですね、実はそのふと感じたことがあるんです。当時バブルが崩壊していたんですね。バブルの崩壊始まっていたんです。で不動産が暴落始まってたんですね。これは大変なことになる。不動産暴落したら金融は持たない、金融を持たないからね、産業を持たない、みんな持たない、どんな時代になるか。なんか当時イメージで江戸時代みたいな静かな時代が来るというイメージが当時からあったんです。 江戸時代みたいな静かな時代が来る。なんかこうですね、その昭和の時代っていうのは結構激しくてね、こうなんかみんなでこの陽気フォークダンスを踊ってるような、なんかそんな時代だったんですよね。これなんかパチッとなんかヒューズが飛んじゃったぞと。これからはもうなんかそんなね、みんなでフォークダンスを踊ってんじゃなくて、もうちょっとゆっくりものを考えてね、じわっと行動する時代なんじゃないかという、なんかそういう時直感がしたんですね。で、やはりそんな風にこれはなっていきましたよ。で、私はもうだから今からまさに20年前ですね、20年前からこんな世の中が来るだろう。で、ロハスという言葉を当時ありませんでしたけども、まあ、江戸時代って一言で言うとロハスですからね。あの皆さん、あの節電なんかね、あんなね、あんな程度で皆さんね、たまげる必要はないんですよ。江戸時代なんかですね、化石燃料なんだ一つも使わずにね、人口100万人の世界最大の都市江戸を我々は運営していたんですから、化石燃料を全く使わずに当時世界最大の都市江戸を運営してたんです、人口100万人のね。そんなですね、多少原子力が止まろうが油が止まろうがね、どうってことないわけですよ。要するに我々のライフスタイルとライフスタイル変えちゃえばですね、何も問題ないですよ。だからそのまあ江戸時代ってロハスってロハスですからね、いろいろ他に問題もありましたけども、なんかこんな感じなんじゃないかなと思っていたらここまで来ましたね。でもやはり私天はですね、もっと大きなことをこの間にした感じがするんです。この20年、この20年間っていうのは日本にとって見てみると、一つは救いの時代だったと思うんです。もし1990年91年株の暴落、不動産の暴落が始まったあの時点で全てが終わっていたらどうなっていたでしょうか。今の日本は非常に大変ですね。ものすごい不況で人々の気持ちも暗くて倒産も失業も多い、この状態がバブルのあの超好景気からたった1年でなったらどうなったと思います。まあ、日本は瞬間蒸発ですよね。熱い原子炉にいきなり冷たい水引っ掛けるみたいなもんですから、やっぱり日本はですね、なんか本当にこんなこと言っちゃ怒られちゃうんだけどさ、吹き飛んじゃった原子炉を20年かけながら少しずつ水をかけながら冷やしてってね、時々汚染水が漏れちゃってさ、暴落してみんな大変なんだけどさ、でも20年経ってやっぱりですね、冷えたんですよ。これで救われたんですよ。ところがね、世界はそんな甘くなくて、中国だとかアメリカだとかヨーロッパはほとんど爆発ですよね、あれね。だから中東もそうですよ、革命始まっちゃったんですよ。革命が武器持って立ち上がっちゃったんですよ、みんなね。ああなると本当にこのなんかね、飛び出した放射能の放射線がいいんですか、放射能が飛び出す、それ放射線だったでしょ、実際に鉄砲玉が出ていくわけよ。爆弾のですね、爆風が飛び散って、そこで本当に多くの人は文字通り死んでいってるんでしょ、今。これ文字通り爆発ですよ。大爆発したわけよ。それだけは避けられたね。で、世界はもっと日本のことよく見てればよかった。日本が愚かだから日本だけこんなことになったって90年代みんな言ってた。そんなことはないですよ。みんな考えが甘いんですよ。大自然甘く見てた。同じことやって日本と、もっとひどいことにみんな今のた打ち回ってんじゃないですか。だからまず第一に我々は運が良かった、20年かかって冷えた、これが本当に運が良かった。だから相当多くの人が救われた。これでもそしてこの20年の間に気持ちと行動を変えることができる人が本当に増えた。例えば先ほどの堀場先生のお話をですね、あの話そのままですね、超バブルの絶好調の時に言ったら何て言われると思います。絶好調終わった直後に、勘弁しろよと、お前お寺でも言ってろと、我々がビジネスをやってんだ、ビジネスっていうのはいくら儲かるかだと、人の能力そんなこと言ってる暇があったら稼いでこいと、稼ぎゃ金ねあるんだから、金稼いでから考えりゃいいじゃないかと言いますよね。長靴に足を合わせるんだと、足に合う長靴をね、そう、旅に足合わせんだと、旅屋に旅注文したらその間に商売なくなっちまうぞと、そういう話ですよ。これ本当20年経ってるからみんな我々ね、本気でそうだと思うんですよ。これが恵みですよね。 この20年の右往左往というのは。それからさらにありますよ、恵みで言ったらね、やっぱりですね、リーダーシップということで言いますと、新陳代謝ってあるんですね。やっぱりほら、立派なね、林もですね、なんかある時まで来ますと、それこそなんですわ、雷が落ちたりして、全部焼き払われることなんですね、山火事で。そう、草原から枝直しじゃないですか。確かに昭和の時代は偉大といえば偉大でしたよね。政治家はもっとまともだったしね、経営者ももっと、学者ももっとなんか権威、権力ありましたね。でもなんか考えてみると、どんなに素晴らしいからといって、それだけにね、あとはだからそれしかないと思うとつまんないです。つまんないよね。昭和の時代ははっきりと言うと、カゴに乗る人と担ぐ人ははっきり分かれていたんですよ。あんたはカゴに乗る人、あんたはカゴを担ぐ人とね。難しいこと言いなさんだと、カゴにカゴね、乗れなくたって顔を担いでたって、そこそこあんた生活うまくできるんだから、文句言わないで顔担いでないよと。はっきり言ってそういう時代だよね。で、顔を担いでたっていいわけよ、家族は食えるしさ。ね、ちょっと嫌なことやらさ、ね、5時から一杯やってさ、会社はけしから、絶対今日、明日辞めてやるって言いながらさ、30年ね。だってさ、で、まあね、退職金も食えるしさ、まあ、それいいわけでしょ、一生顔、柿の方で終わったってさ、かごまんでね、おかごまで乗れなくたってさ。でもなんかやっぱ天は偉大ですよ。そんなことやってるとね、なんかカゴに乗ってるやつもなんとなくさ、あまりこうふさわしくないね人も乗ってくるしさ、カゴ担いでる人の中にこの人カゴ乗っけたらうまくいく人も出てくるしさ。やっぱりそうなるとですね、どんなに美しいものでも立派なもの、調和取れたものの天は一回ですね、やり直してね、もう一回作り直せっつうわけですよ。これもその時は破壊のように見えますよ。政治経済混乱してみんなね、えらいことになってさ、でもやっぱりね、ちょっと時間が経ってみれば天の恵みでね、こうやってみんな育ってくるわけですよ。育ってくんですよ。ですから、まあ、20年前のあの立派な国が一旦はですね、こけちゃって、最近日本はね、まあ本当に世界の話題にならないような国になっちゃったんですね、本当に。でもそれはその間、日本はある部分は衰退したけども、ある部分は力強く、まあ民草という言葉ありますよね、民の草と書いて民草が育ってきていますよ。これはやっぱり天の恵みだと思いますね。で、同時にですね、この間は世界の価値観も変わっていったんですよね。結局日本で起きたことは世界でどんどん起きていましたよね。よく畑のね、まあ、ロハスの生活とか、その土に帰ろうという話、まあ、これはそのね、時代が不景気になってよくあったんですが、今世界がそうだもの、アメリカでもヨーロッパでもみんなですね、土に帰ろうという動きは盛んですよ。中国でもそうですよ。やっぱある程度ですね、お金と時間と発想のある人は土を大事にしていますよね。なんだかよく見てみるとですね、こう文明も一巡しちゃってるわけですよ。一巡しちゃってね、やっぱ車もですね、まあ、2000万の車買ったと、じゃあもう一台買おうと、さらにもう一台買おうとならないよね。な、車3台も4台もってしょうがないわけでしょ。1台であれば十分ですよね。家だってですね、宮殿みたいな家住んだら掃除だけで大変だもんね。結局全部そうなんですね。物欲なんかさ、限度ってあるわけですよ。で、じゃあね、その欲望を満たそうと思って、このね、飲んだりなんか遊びはこの体力持たないでしょ。で、体力のいらない遊びったら博打ですよね。で、博打やらみんななくなっちゃうでしょ。なんだかこれの見てるとさ、結局その本当に人の幸せってことで考えると、やっぱり大自然の中の自分からもう一回再スタートさせるってこと、これ世界中がそうなんですよね。それから皆さん、科学が変わりましたよ。この20年で私ね、つくづく科学が変わったと思う。例えばね、量子物理学の話最近よくしますけども、私もあちこちで、あのまだ20年前はですね、物理学だけの話でしたね。すなわちそのエネルギーと物質が本質的に同じもので、これが行ったり来たりするっていう話はね、物理学の話であって、それが社会現象とか政治や経済、経営の中でこんな発想が出てくるなんてこと全くなかったですよ。皆さんにも勉強していただいている方もあると思いますが、アメリカのベティン教授のリーダーシップ理論、あれ紛れもなく量子物理学を哲学の基礎にしたリーダーシップ理論ですよ。あれこそまさに量子物理学が基礎になったリーダーシップ理論ですよ。ちょっと詳しいことをこれ今省きしますけども、でもさらにその上ですね、 量子物理学の上がありますね。今日本がそのノーベル平和賞、ノーベル賞をもらってる分野ですよ。それはもっと大きな宇宙の構造ですよ。今宇宙は、ね、どんな構造になったかだんだん分かってきた。宇宙の全体の中で物質と言われるものはたった 4% しかない。いいですか。これは宇宙物理学者解き明かしたんですよ。宇宙の中で物質はたった 4% しかないってわけよ。量子物理学も含めてほとんどこの 4% の議論しかしてないんですよ。で残りの 23% は物質なんだけど、どうやっても観測できない物質ってのがあるんだと。電波も出さないし、光も反射しないし、どうやっても観測できない、目に見えない、聞こえない、匂わない、感じないという物質があるんだと。これ暗黒物質ってよく言うんですけども、それが 23% もあると。さらにですね、全く観測できないんだけども、同時に重さもない、でもエネルギーってのはあるんだと。観測できないエネルギーってのはあるんだと。これが 73% もある。これ分かったわけですよ、物理学者研究してね、宇宙物理学者が。なんとですね、いいですか皆さん、我々はですね今どこにいるかっていうと、我々が今まで何百年かかけて、200年ぐらいかけて築き上げてきたいわゆる物理学だとか科学といわれるものが解き明かしたのはせいぜい 4% なんですね。残り 96% は全然分かってないんですね。これが大自然だということが分かった。これがまず第一点ね。じゃあその90何%、全く分からないかというと、そんなことないんですよ。人類が生まれてからね、随分長い歴史をたどっています。人類がというよりもですね、生命が生まれてから37億円ぐらいですよね、一番最初の生命は。この生命、そしてその前の地球の時代からずっとですね、地球も生命も大自然と共に暮らしてるんですよ。ですから暗黒物質や暗黒エネルギーは相当昔からあるはずなんです。この200年ぐらい我々が知らなかっただけなんです。その前かも今も昔も、そして未来も、我々はこの暗黒物質や暗黒エネルギーと共に暮らしているんです。なぜ大自然を意識しないと成功しないか分かりますね。たった 4% のことだけ考えて行動するとそれは失敗しますわね。高速道路を走るときに前のフロントガラスですね、 100% ではなくて 96% 曇らしちゃったのと同じですからね。それで走りゃですね、どっか当たりますよね、大体が。で、ですから残りのこの 96% というのは科学の及ばないところなんだから、学校のお勉強と教科書と計算問題では解けない問題でしょ。だからこそですね、人間のそれ以外の能力を見上がないと絶対成功しないんですよ。そしたらさ、土を触るもいいね、それから少しね、お酌をやってみるのもいいかもしれない。あるいはもう私に言わせればね、私ももう自分で会社なんかやってると思うんですが、世の中のこと、経済のこと、大宇宙のことをね、本当に一番知ろうと思ったら自分で経営者やるのが一番いいわ。全て自分に変わってくるから、全部自分で突破しなきゃいけないから。経済学、これは政治学だから関係ないとか、これは外国のことだから関係ないとか、こんな科学は知らないからわからないとか、そんな言い訳はですね全くできませんから。要するに大自然の中で本当に人間を鍛える方法っていうのは、それは農業でも何でも同じいいんですけども、今みたいなとんでもない大不況、とんでもないその混乱期に一生懸命頑張って生きることですね。一生懸命頑張って生きて道を開いていくこと、これが本当にですね大自然を肌で知る、体で知る、その一番重要なことですね。堀場先生たちの世代っていうのはそれ何回かやってんですよね。戦争負けた時、その後の混乱期ね、朝鮮動乱の後の大不況とか、40年の不況とか70年の不況とか、バブル崩壊とか、あるいは IT バブル崩壊とか、アメリカのね、結局ですね、そのとんでもない混乱期に死ぬわけにはいかんと、ね、会社潰すわけにはいかん、逃げるわけにもいかん、絶対絶命のところでですね、もがいてありとあらゆる策を試して、そして人がこれなら成功するっていうことも大体やってみて、 で自分なりに成功する法則を見つけて、それを次の時代の成功に生かしていって、これなら大体いけるだろうとして、人様の前で話ができるところまで持っていくと、大体がですね、大自然の中で生きられるという、その実力を手にするということになるわけですね。先ほどの堀場先生のお話聞いても、大体80年ぐらいかかりますね。もう大体全部分かったと思ったら、なんで最近になってやっとね、またね、次いろいろ意欲湧いてきたとおっしゃってますから、80年ぐらいかけないとさ、分かんないんだね。この間も寄席行ってね、落語家の話聞いてたら、ね、だんだん鳥に近づくとベテランが出てくるでしょ。ベテランっていうのはやっぱ30年ぐらい喋ってますよね。皆さん30年会社経営してる？ちょっとまだやってませんよね。1年3年5年10年20年ぐらいじゃまだね、やっぱ30年ぐらいやらないとね。で30年やったらこの50年ぐらいやらないとね。で堀場さん60年ぐらいやってるんでしょ、あの人ね、二十歳の頃創業したんでしょうから。だから人生ってね、もうとにかく生きてる間はですね、そういう意味では大自然の中の自分を確認し続けるその歴史なんですね。その姿を、後ろ姿をみんな見てね、育っていくわけですよ。すなわちその後ろ姿が共感を呼ぶかどうかだね。その後ろ姿が人々の共感を生んだときに、大きな力が生まれて時代は前に突破していくわけですね。ですから、まあそういう意味で言うとですね、この20年ですごく私は科学が変わり、その結果として人々の価値観が大きく変わってきたと思います。見かけはまだですね、ね、なんか同じような価値観でやってるように見えますけども、それは政治も経済も世界中見てみると、今までの発想でやった連中はどんどんそのパワーを失っていく。で、まあ共産主義じゃないですからね、ぶっ壊せってな人たちも結構いるけども、ぶっ壊したって何も生まれないから、結局壊したとこからまた始まりになっちゃってね、どうしようもなくなってるわけですよ。中東なんかもそうでしょ。結局だからああいうの見るとですね、世界はみんな同じ問題に直面しています。この200年ぐらいの、まあ、科学ですね、その見えなかったところがもう一回目の前にバンと広がってきて、気がついたら 96% のことは何も分かってなくて、科学ではどうにもならなくて、じゃあ人間力でいきましょうかと、それしかないと分かった連中が自分で行動を始めてるんですね。これが世界の今の現状でしょ、はっきり言って。それは国とか民族かもに関係なくて、どれぐらいそういう人が多いか少ないかはね、国に多少差があるんですけども、まあそれが今の世界の最先端でしょ。そう考えてくると、私はですね、決してこの20年間日本は失われていたわけではなかったと、着実に未来の準備をしていた。もし天がもう人類は諦めた、日本も諦めた、世界も諦めたと言うんであれば、20年前に一挙に全部終わりにできていたはずです。あのとんでもないバブルが崩壊した時に、そしてソ連が崩壊した時に、全部終わりにできていたはずなんです。しかし天はまだ続きを考えていますね。続きを考えていて、その次を担える人たちを育てるエナの役割としての、まあ日本をこの20年用意していたんではないんでしょうか。でそれはもっと小さなスケールでいくと、世界中にそれがあって、みんなこれは違う、変わった、何かあると思う人たちが世界中で動き出していた、そんな時だったんではないかなと私は思うんです。で今回の震災でいろんなものが変わりましたね。例えば東京はもうホームレスの人たち随分少なくなりましたね。本当に少なくなりましたね、ホームレスの人たちは。やっぱ東北に仕事あるんじゃないですか。それから津波の被災地の高台の住宅地はもう取り合いですね。不動産地方都市でも王族を打ちましたね、あれ見るとね。明らかにですね、今回の震災と原発事故で大きな節目の一つは超えたと思います。ものすごく大きな犠牲があって悲しいことが多かった。しかしその裏側というのは大きな未来が開けていくんです。例えば広島長崎というのはですね、とんでもない原爆の被害がありましたね。あそこ戦前は軍の都ですよね。軍都じゃないですか、軍の中心でしょ。でも原爆があって大変な被害がありましたね。戦後は平和都市じゃないですか。軍都が平和都市に180度変わったでしょ。世の中ってですね、とんでもない混乱があると、悲劇があると180度変わるんですよ。こうやって応仁の乱 以降の大混乱がずっと続いて、そして大阪夏の陣冬の陣があった、冬の陣夏の陣があった、で戦いが終わった。そこまではもうね殺し合いの世界ですからね。それから60年経って生類憐れみの霊の時代、生類憐れみの霊が出される時代が来ましたね。人を殺すのが当たり前の時代だった時代がある時終わって、何十年かしたら犬を叩くと処罰されると、この人は死刑だと。そう変わるんです世の中というのは。いいですか、世の中というのはですね本当に驚くように循環して変わっていくんです。私は今回の巨大な災害というのは日本が本当の意味で21世紀型に再生していくそのスタートに見事になったと思うんです。大体この東北地方はですね、東北と書きます、逆から読むと北東でございます。北東というのは牛虎という方角でございます。鬼が住んでるんです。いよいよ鬼が出てきたんですね。鬼とはですねこの世に落とされた神で、この世を立て直す神だとずっと言われてます。いよいよ出てきたんですよ。で本物の立て直しが始まったんです。で皆さんにここで申し上げておきたいことがあると思います。私はそういう直感に基づいてずっとねこういう仕事をして、こういうことを考えないと日本は復興しないとずっと言ってきました。しかしずっとマイナーでした。もっと他に方法がある、外交に工場を作っちゃえばいいじゃないか、もっと金融市場をね活性化すればいいじゃないか、もっと構造改革すればいいじゃないか、みんな言っとった。みんなうまくいかない、はっきり言って我々だけだと思いますよ。総合的に全体像を見てこれだという考えるたちが集まってるのは、本当にですね一つのことだけ言ったって物事成功しないんですよ。郵便局の看板を変えれば日本が蘇るとかさね、そんなこと言ったって絶対成功しないわけ。よく考えればわかるわけでしょ。郵便局の看板書き換わったけど日本良くならないでしょ。そんなことやってもダメなんですね。本当に世の中の時代を立て直すというのはもう人々の生活、仕事、経済全部よく見てですねぐるっと変えていかなきゃいけないんだから、それはですねものすごく大きなものでなければいけないし、そして一番大事なことは多くの人々の共感を得なければいけないんです。この共感というのはですねどこで得ることが必要かというと、普段から共感だけ求めていると所詮はですね吉本になっちゃうんですよ。この間ですね本当に恥ずかしいことに、私が住んでいます神奈川県の前知事が、ね、知事を辞めて吉本入りをしたんですね。あの人はね慶応大学で勉強して松下政経塾で勉強したんですね。途中省略したら最後は吉本だったんですよ。ね、共感を求めるっていうのもね、そういうやり方あるわけよ。24時間365日人を笑わせることが共感だと思えば吉本が一番いいわけですよね。ネタ考えてさ、ね、郵便局の看板書き換えるじゃないけどさ、適当なこと言ったらいいわけでしょ。でも本物の共感っていうのはどういう時にいるかっていうと、いよいよ行き詰まった時なんですわ。中途半端なものが全部吹き飛んでいよいよ行き詰まった、ここじゃないっていうところから本当の共感が始まるんですね。会社の再建も全部そうでしょ。会社がうまくいかなかった、国家がうまくいかなくなった、その一番どん詰まりのところでどうしようもないという時に、じゃあどうしようで共感が得られるから、そこから大底を打って復興が始まるんですね。私はもう前からですね思ってました。やがて日本人は間違いなく手を仰ぐ時が来る、どうにもなんなくなっちゃって手を仰ぐ時が来る、そのみんなが手を仰いだ時に何をみんなが求めるんだろうか、そのイメージがずっと前からあって、それが私はロハスな日本だったんですよ。農業であれ観光であれ日本再生だったんですね。でいよいよそんな時になった感じがしますよ。これ今年後半、これ金融恐慌ですよ。どうせヨーロッパアメリカダメだしね。それから大体あの大震災なんかあれ、あとは金融恐慌来るんです。今までの歴史見てくださいよ。関東大震災の後は昭和の金融恐慌でしょ、阪神大震災の後はですね平成の金融恐慌でしょ。これ必ず来るわけですよ。だってそりゃそうで、あんな多くの土地がさねえ担保貸しなくなっちゃって、製造業もねいろいろあって、宅地もいろいろ動いて、二重ローンは解消だったんですから、全部金融機関に、ね、問題集まって、で国も金ないわけだからさ、それは強行起こっちゃうでしょ。だからこのままいけば必ず強行起こっちゃって世界大恐慌でみんな大変なんですよ。 その時ですよ、みんな天を仰ぐんだから。そのみんなが天を仰いだ時に、次の日本がこっちだって言った時に、何を言えばみんなが共感を得るのか。でただ単に共感だけじゃなくて、そっちに進んでった時に本当にそこにみんなが成功したと考える場所があること、何年か何十年かやってた時に、ああ立ち直ったと、ああこれで幸せになったと思える場所があること、この場所を見つけておいて、そしてよく準備をしておいて、そしてその時にさあ行きましょうと、共感の輪を広げて勇気を持って一歩踏み出していくということ、これがものすごく大切なことだと思うんです。そしてこういうのは全てやはり自然でなきゃダメですね。吉本みたいに作り笑いじゃさ、ね、共感なんてダメなんだよ。勇気だってさ、ね、そのテレビ画面の中だけの勇気じゃダメなわけですよ。本物の勇気っていうのは、その無意識のうちに足が一歩出るとき、そのときですから、時が来なきゃ絶対そういうものはね、うまくいかないんです。だから私はですね、ずっと焦ることなくですね、しかし着実に人々の気持ちが動いてきてるから、まあ何かいろんなことできるだろうと思ってですね、研究会を作り、多くの皆さんにも研究し勉強していただいて今日に至ってるわけであります。私はいよいよこれがですね、日本を変える時に来たような感じがします。正直言って日本の政府はもうメルトダウンしちゃってますね。メルトスルーっていうのかなメルトスルーを起こしちゃってて、もう与党も野党もないと思います。もう中央はですね、あ、どうもなんないね。だからここを立て直そうっていうんじゃなくてですね、そのこれが未来じゃないかと思う、この思いをとにかく横に広げていくことが大事だと思うんですね。みんなね、すぐ思うんですよ、そんな理想をどうやって実現するんだ。それが間違いのもとなんだ。こうやってやれば分かるなんていうことをいくら言ったって、どうしてみんなが本気で考えますかやな。どうやったらできるか分からないけども、なんかうまくいきそうだっていう、そこの一番のこのなんていうの、フォーカルポイントみたいなのを見つけるのがね、リーダーシップの一番のポイントなんですよ。今できることは全部できるんだから、あんたお願いしますよ、終わりでしょ。いや、そうじゃなくて、どうやったらできるのかなって考えて、そのできるようにするプロセスがどうも自分やみんなの未来を明るくすることだと考えた時に、みんなが本気になって動き出すんですよ。それは誰か一人が言うことっていうよりも、みんながその気になっていくことが一番大事なことですね。ですから私は今回の日本再生というのは国民運動でなければダメだと思うんです。誰かにお願いするっていうのはね、便利っちゃ便利なんだけど、まあその時代は昭和で一旦終わってるわけですよ。誰かにお願いしてね、あんたの顔を担ぎますから、我々ね顔を担ぎますから顔を乗っといてもらったらね、お城の中入れますよって、そうじゃないんですね。顔を担ぐ人、乗る人じゃなくてね、そうじゃなくて、そのやっぱり自分たちでやろうという思いを高めていくことですね。天はそれを待っていますよ。だからその人たちがね、何を具体的に変えるかって言ったら、まず自治体を変えますよね。住民パワーで自治体が変わる。自治体の政治はまだ結構ですね、まともですからね。特に基礎自治体の政治はまだまだまともですよ。県もまあまともなんじゃないでしょうか。国は問題なんでね。二つ目は企業を変えますよ。企業もですね、皆さん伺います、皆さんの会社、震災から3ヶ月いくつ新商品出しましたか。新商品いくつ出しました。ここでもう問われてるんですよ。新商品1個もないって一番まずいですよ。これは変化に対応してないって証拠だからね。要するにね、時代変わってんだから、新商品がどんどん出てこなきゃダメなんです。こういう時は世の中終わりになってんじゃないんだから。だからとにかくね、多少ね、この3ヶ月は混乱もしましたけど、これからどんどん新商品出るでしょ。いいことですよ。そうやって新商品がどんどん出てくる、それはぜひもなく新しい時代にその企業が対応し、新しい幸せをお客さんに届け始めてるっていうことなんだから。でもなかなか大企業ってのはそれが難しいわけね。組織の問題があってさ、機能的に動かないでしょ。やっぱりその個人や中小零細企業から変わってくるわけですよ。ですから国民運動を広げていくとね、その人々の意見が変わるでしょ。それから自治体が変わるでしょ。中小零細企業が変わるでしょ。でそういう声を受けて、学校とか病院だとか、ああいうとこもなんかね、今までじゃ まずいなと、いろいろ変わってきますよね。気がついたら時代が変わってるんですよ。で今度それを全部集めてきて、いつか誰かどっかでね、誰かどっかで、じゃあ改めて国の形をどうしましょうかって時に、 新しい国の形が見えてくるんですね。それが結果として日本が再生したとみんなが思う瞬間なんです。景気が良くなる、日本が再生した、それは具体的に我々生活ってどういう時に実感するかっていうと、それは実際に自分の生活変わった時です。今までと違う道具を使い始めた時です。今までと違う仕事でお金をいただき始めた時です。今までと違うところに住んで幸せを実感し始めた時なんです。具体的に生活や仕事が変わった時にその人は復興したと実感するんです。こういう人たちが増えていった時に、あ、みんな復興したと思うんです。で、世の中の雰囲気がガラッと変わって、その新しい雰囲気でこういう人がいいと選ばれた政治が出てきた時に日本の政治も変わるんです。私は今回はそういう順番だと思うんです。で、世界は日本を待ってると思います。まず日本が変わらないと世界は変わらないんです。みんなこの20年という長い時間を持つことができなかった。もうとにかくですね、バブルの崩壊は激しいしですね、みんな戦争に走っちゃったわけですよ。アメリカでもね、ヨーロッパでも、あれみんなアフガニスタンやイラクで戦争してるじゃないですか。すごい重荷でイスラム教徒敵に回しちゃったわけですよ。ヨーロッパだってさ、またリビアまでね、空爆しちゃってさ、怨念をさ、あそこで流行ってね、振りまいちゃってんだから、あれは大変なんですよ皆さん。で、中国はね、本当にそのどうなりますかね、あれ、あんなことやっちゃってね、今不動産暴落始まっちゃったでしょ。で、みんなね、大変なのよ。要するに次がないから崩壊に向かっちゃうんですよ。絶望に向かっちゃうんですよ。みんな次がありゃね、どうしてね、銃を取って戦いますかやな。新しいことやるってみんな思います。世界の人たちバカじゃないからね。要するに絶望しちゃってるから戦ってるわけよ。戦い挑まれた方だってね、国民が怒り出してね、銃突きつけられた政府だってですよ、次どうすればいいか分かってたらやりますって。殺されたくないからね、政治当事者って亡命もしたくないから、何にもないから結局ですね、戦うことになっちゃう。だから、ね、戦いがどうこうじゃなくて、未来を、これならみんな安心して暮らせると、仕事もある、生活もできる、安心して、要するに普通の生活ができる、この確信が得られて初めて世界に平和が来るんですわ。そういう意味では日本の役割は私は極めて重大だと思うんですね。日本から変えていかないと、それは本当にどこもできないことなんです。日本はさっき申しましたように、江戸時代という非常にですね、参考になる時代もある、縄文時代というね、参考になる時代もある、全部そうなんです。だから我々の役割は非常に重大で、ですからこれから、この今年これからさらにですね、 NPO もですね、この国民運動をですね、いろんな形で広げていきたいと思うんです。それは何も政治活動ではないんです。そうではなくて、政治ではなくて、要するに政治だと思ってるから間違いないことなんだ。自分の生活と会社の経営の仕方と、ね、物事の考え方をリーダーシップ変えていくんですよね。これは生活のことであって経済のことなんです。まずそこからなんです。そこから変えていって、最後の結果で政治がどう変わるかなんですね。ここをですね、皆さんにですね、よく分かっていただいて、そして新しい考え方を、これならうまくいくという考え方を皆さんよく知っていただいて、実践していただいてと、それが何よりも大切だと私は今思うんです。まあ、具体的には今年またいろんなことをやってですね、仕掛けをしてですね、仕掛けってちゃ怒られちゃいますけども、いろんな人と横にアライアンスを組んでですね、またこの考え方を広げていきたいと思っております。で、それと同時にですね、やはり勉強をしないとダメですね。実践を含めた勉強をしていかないと担い手になれないんですよ。新しい時代のリーダーになっていけませんから、皆さんもですね、とにかくお友達も呼んできていただいて、共に幸せになるということを考えてほしいと思うんです。こういうのはね、どっかで層がガラッと変わるときが来るんです。散らかった部屋を掃除するときのことを考えてください。もうね、散らかってどうもならない部屋を掃除すると、ね、最初まずね、散らばったものを片付けて、ゴミをのける。しかしまだ汚いよね。もうちょっと掃除して掃き掃除をすると、そうするとどっかでですね、こうゴミだらけの部屋からちょっと散らかった部屋になりますよね。で、もうちょっと綺麗にすると、あ、綺麗な部屋だと思うときありますよね。こう感覚的なものなんですよ。これはめちゃくちゃだっていうときにね、多少1つ2つ3つ4つゴミのけたってまだ汚いままなんですよ。しかしそれをね、もうちょっと根性を入れて掃除してるとね、あ、そこそこ綺麗なんじゃないのというところまで来ますから、要するにどっかで みんなの見方が変わる時が来るんですよ。それが王族を抜けてなんか復興が始まったかなというその瞬間なんです。それはその時に来ないとわからない、感覚的なもんですから。じゃあその間何やってるかっていうと、途方もない瓦礫を片付けるのと同じで、コツコツコツコツですね、できることをやっていく、それだけなんです。できることをやって工夫しながら行動を積み重ねていくと、どっかでですね、それが広がっていくとですよ、横に広げながらやっていくと、どっかでですね、ああ片付いてきたぞと思う時が来るんです。そうなったら今度早いんです。時代が変わったぞというとみんなそうだと思いますから、俺も片付けようと思うんですね。で一気に弾みついていきますんで、まあこの 1,2 年がね大勝負だと私は思っております。ですから今日は本当にですね、皆さんといい勉強させていただいたと思ってるんですけども、これからまたね、樋口理事はじめ皆さんからご発表していただきますけども、我々ははっきりと他に誰もいない、そういう状況の中で本当に日本をこれからどう変えていけばみんなの幸せがあって世界の平和があってという、その万に一つのね小さな細い道、万に一つの小さな細い道、これをですね私はみんなで歩んでるという実感が私にはあります。この先だと思うんです。ですから皆さんと共にですねこの道を歩んでいってですね、国民運動として、ね、誰かに任せて、ね、それがいいとか悪いとか批判するんではなくて、国民運動として物事を変えていく、そういう世の中を作っていきたいと思いますのでね、ぜひ皆さんと共に行動していきたいと思っていますので、まあ、今日はまた決意を新たにね、また皆様それぞれの場所で頑張っていただき、同時にね良き仲間をどんどん連れてきてほしいと思います。共に学ぶ仲間が大事なんです。我々はですね難しいこと言ってるわけじゃありません。大枠を言ってるだけですから、この大枠の中でですねいかようにでも発展の仕方があるし、いかようにでも意見が出てくるし行動があると思うんですね。ぜひそういう形でですね立体的に我々のね日本再生に向けてのね行動を広げていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまたご協力いただくと同時にね積極的に参加していただいて、皆さんが誰よりも先にね自分自身が復興した再生したと思えるね人になってほしいとこう思っております。質疑応答とかですねいろいろございますので、ちょっと休憩しましょうか。10分休憩して、はい、
では10分ですね、
はい、
休憩をしてから 質疑応答、
はい、
実は我々 NSP もですね2日前に理事会を両国、東京の両国で、やりまして、その時その日に、藤原理事長は、霞が関の方にいらしていろいろと情勢分析をされてきました。まあ、そういうご報告も少しですね質疑応答の前に、皆様に、ご発表いただけたらというふうに思いまして、先生よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっとまあ、時勢の話もちょっとしましょうか。政治の情勢ですけども、震災から3ヶ月経ちましてですね、はっきり言ってそのリーダーシップが全然ないわけですね。どんなふうにないかというと、そのまず責任を取らないってありますね。原発の問題は全部東電が責任だと言っちゃいますから、福島の方からいつ戻れるんですか、それは東電の工程表次第ですか、その通り行くんですか、いや東電に聞いてくださいとね、逃げちゃうわけでしょ。それから復興についてもですね、まあその地域の仕事ですと、国はまあ大体仕組みを用意しますと、だから復興特区の中身は地域の仕事でございますと、まあ、国はメニューを用意しますぐらいのもんですよね。でお金はどうするんですかと、いやそれないんですと。で法律は出したんですけど野党が悪いから通らないんですと、私非難しないでくださいと、野党が悪いんですと、野党が悪いから予算がね、赤字公債法案が通らないんだと。一時が万事こんな調子だったんですよ、3ヶ月だって3ヶ月間ね。で結局被災地に行けば怒られるだけなんですね。政治家も被災地に行けば怒られるだけでしょ。だんだん行かなくなったわけですよ。経済産業省にいた一人のね、あれ副大臣だか政務官だか忘れましたが、イバリンボがいるんですよ。イバリンボがいて、これがなんか現地本部長で行ってなんか参っちゃって10日間行方不明になってたって話ありますでしょ。一時が万事こうなって見ていていろんな問題があるんですが、その政治の中央の政治見ていて、自分で見てて問題ある最大のポイントの一つはですね、まず理念に基づく行動ってのはできないんですね。 そのあるところの勉強会で言ったんですね。その理念に基づいて行動しないと万事うまくいきませんよと。今で言ったら理念って言いますか、その守るべき価値観とね、守っていかないと。政治でありますから、まず1番が人命でしょ、2番が生活でしょ、3番が経済でしょ。これ優先順位はっきり決まってるんですよ。難しいことなくて、この優先順位をきちんと守ればいいんですね。で、優先順位を守ることでよって生まれる問題を解決していけばいいんですよ。だから原子力発電所は今の状況では安全確保できませんね、あれではね。そしたらあれは止めればいいんですね。止めて起きる問題を解決していけばいいんですね。それ逆にすると大変なんですね。止めると大変だから経済優先であれ運転しますと、それ結論決めちゃって、後から生まれてくる問題解決しようと思うとね、これは大変なのよ。万が一でもまた放射能漏れたりさ、それ偉いことでしょ、解決つかないでしょ。で、そういうのをね、決めもしないと、難しい難しいとね、それは民間事業者の方にお任せしますみたいなこと、難しい難しいって言って決めもしないと最悪なんですね。こういう話をさ、勉強会で話すでしょ、何が来ると思います？みんなね、わーっと立ってどっか部屋出てっちゃうの。いやー、こんな話聞くとまずいなって顔して出てっちゃうのよ。全然ダメだぜ、あれ、はっきり言って全然ダメ。要するにさ、反論があるの反論すればいいじゃないですかね。違うっつうのは違うって言えばいいじゃないですかね。要するにもうね、こういう話の場に自分がいたっていうことが言われるの嫌なんだろう、あれな。逃げちゃうわけよ。あれだからね、被災地でもそうなんじゃないの？いろいろ言われたらさ、じゃあちょっと次やりますか、多分帰っちゃうんだよね。あれではね、政治にならないですよ。要するにさ、リーダーの仕事っていうのは喋ることと同時に聞くことでしょ。人の話をよく聞いてね、リーダーシップの中にあるけども、その抵抗にあったら相手の事情をよくわきまえた上で話を聞くこと、これがあって初めて模索の段階に行けるわけじゃないですかね。抵抗があったら、抵抗勢力として戦っちゃったらさ、そのまま物事止まるわけですよ。で、物事ってのは皆さん、問題はね、全部その発想を上に上げて解決していけばいいんですよ。だから問題に悩んでる場所を、これ悩んでると対立しちゃったと、その上の次元に物を上げて物を考えていけばいいわけでしょ。例えばよく例えば私もしますけどね、火事が起きてると、火事は水かければ消えますよね。しかしガソリンかけたら爆発しますよね。だから火事を消すのに必要なものは水であって、いらないものはガソリンだと。水とガソリンはですね、火事というものに対してみれば善と悪、必要なものと不要なもの、はっきり分かれてると一瞬思いますよね。違うのよ。こっちで火が燃えてて、水はあっちにある、あっちの水は遠いからこっちの火にかからない、じゃあどうすればいいんだと。ガソリンをエンジンにくべてやって車を動かすと。で、この車にですね、水タンク積んで水入れて、で、火元まで車で水運んで水かければ火が消えるわけですよ。水とガソリンは協力して火を消すことができるわけでしょ。これが物事の解決の仕方でしょ。進化するってそういうことでしょ、皆さん。進化するというのは全部問題ってそうやって解決するわけですよ。水が良くて火が悪いじゃなくてですね、水と火が協力するって、水とガソリンが悪ね、水が良くてガソリンが悪いんじゃなくて、水とガソリン協力すると火が消えるんですよ。こうやって世の中進化するんですね。それがないな。例えばね、原子力安全委員長いますよね、マダラメさんつって、あれ本名じゃないんですね。本名がデタラメさんつってね、通称マダラメさんで、あの人ね、そういうこと言ったんですよ。3月11日以前に戻ってほしいつって NHK 言ってましたよね。私も聞きましたよ、YouTube かなんかで。3月11日以前に戻ってほしいですよってね、なんと情けないこと言うんだあの人はと思いました。私今回ね、その微生物の件でね、韓国の前の科学技術長長官にお会いしたんですよ。来たんですよ、日本にいらっしゃってね、蒲田町でやってる我々の実験場見てこられましたよ。もう微生物しかないとその先生も言ってましたよ。ミスターサイエンスと言われてる方で、韓国に日本の科学未来館みたいな博物館があるんですよ。 最先端の科学を展示した博物館が韓国にあって、その今館長をやってる方ですね。その方にねご覧になってて、もう微生物しか放射能の対処はできないはっきりおっしゃってて、今回も来ておられて、で夕食会の時に私直接聞いたんですね。そのやっぱ放射能怖いですねと、これね、まあその微生物やれば消えるけどもさ、もう他にいろいろ飛び散ってるでしょ。で自分の実感として放射能はですね、放射線はね、ガイアカウンターないとわからないし、線量高いか低いかっていうのはね、本当にその数字だけが頼りなんだと。こんな小山はありませんねと。暑さ寒さもわからないと。暑さ寒さなら体でわかるけど、そんなこともできないんだと。そう言ったらね、なんて言ったかですよね。こういろいろ説明してね、多少説明したその後ですね、放射能を愛さなければいけないとおっしゃるんですよ。愛さなければいけない。これものすごく重要なことなんです。どうしてかというと、科学技術、科学の最高権威と言いますか、科学をね、司る一番トップの人がやらなければならない仕事っていうのは、今までの科学技術で解決できない問題を解決することなんですよ。そうでしょ。今までの科学技術で解決できる問題はみんなやればいいわけですね。誰も解決できない問題だから、この一番上に来るんですよ。一番上のこのミスターサイエンスと言われているこの人のところ来るわけ。どうすればいいのか。じゃあその私が最終的に何とかしてくれと言われて問題が投げ込まれた時に、私はどう考えればいいかなんですよ。一番の基礎は、危なかろうが安全だかろうが、その現象がそのものが今眼前にあるということ、目の前にあるということ、現実にそれがある、ここがスタートなんですよ。あるんでしょ、放射能が。これはなぜあるんですか。天が与えたんですよ。天が与えたもんなんですよ、ね、それは事故が原因とか何と言いますがね、こういろんな因果関係があるわけね。天が与えたからそこにあるんですよ。で、人間にできることはどういうことですか。これを悪者だと言っている間は解決しないですよね。放射能は悪いと、お前ら帰れって言ったってさ、帰らないよ、そんなものはね。見て見ぬふりをしようと思ったら、放射線障害が広がるだけですよね。多少時間かければね、その微生物で分解するでしょうけど、まあそれはね、多少時間かかる話でね。これどう考えるかですよね。そのまだらめのおじさんみたいね、これ飛び散る前に戻りたいとか言ってさ、こんなバカなこと言ってどうしますか。科学のトップが今目の前にあるんだから、そしたらこれをですね、いかに取り込むかでしょ。我々のこの生活の中に、我々の社会の中に、いかにこれを取り込むかじゃないですか。さっきのガソリンと同じですよ。火を消すのには水がいる、でガソリンがある、これガソリン悪者だと。しかし水とガソリンが協力すると火が消えるわけね。こうやって我々の世界の中に上手に取り込むことが、一番建設的に放射能問題を解決する方法じゃないですか。このことをおっしゃるわけですよ。だから愛さなければいけないと。意味があって放射能はここに来てるんだと。これ天の恵みなんだと。だからこの放射能をいかに生かすかを考えようということですよ。ですからあの博士のね、その、あの長官も多分こういうことをおっしゃったと思うんですが、あれ、あの分解すると C14 なんて、これいい肥料なんですね、あれ。ですからまあね、自然の恵みをより生かす力なんですね、あれ。まあその他にもいろんな生かし方があるんでしょ。だからその科学っていうのは、現実にあるもの、このあってはならないっていうんじゃなくて、もうあってはなかろうが、あっちゃいけないというのが、ね、これはおかしいというのが現実にあるんだから、これをどう取り込むかですよ。これと全てに当てはまることです。経営においてあいつがいるから良くないとかさ、ね、こんな問題が起きたら良くないとか、革命が起きてどうしようとか、ビンラデンがいてどうしようとかさ、みんな言いますよ。その通りなんだ。でもしかし解決しようと思ったら、それをいかに取り込むかなんですよ。なぜそんなことが起きたのかよく考えて、そういう問題が二度と起きないようにして、で今そういう問題が起きている人たちをどうするか、どう軟着力させるか考える、これが一番建設的なことでしょ。あいつらは敵だと、顔合わせないでしょうと、どっか折りかこって入れてこうなんだって、ね、ダメなんだよそんなことやったってね。だからそこはやっぱりね、発想の破綻がもう日本のリーダーシップは間違いなく起きていますよ。見ない、聞かない、言わない、ね、見ざる聞かざる言わざるを決め込んじゃってるから、はっきり言ってこれが今の永田町か住み崎大手町ですね。どうにもならないですよ。だから我々はもっと柔軟にものを考えなければいけない。 もっと重要なものを考えて、ね、その私世の中と全部そうだと思うんですよ。世の中ってね、なんともならないものをなんとかするのは世の中だと思うんですよね。それは企業にとってはですね、人を選ぶって大事ですよ。企業はですね、人を選ぶことが大事なんですよ。価値観に合う人、自分たちの仕事に合う人を集めてくる、大事です。でもね、社会全体の運営を皆さん考えてくださいよ。国家の運営みたいなもの、地域運営みたいなものね、みんないいとこ取りしていくじゃないですか。いいとこ取りしていくでしょ、いろんな会社が。最後残るじゃないですか。これ誰が面倒見るんですか。政治が面倒見るわけでしょ。これね、競争力のない人々が残された、困ったなって言ってたら、どうしてこれが成功すると思います。さっきの放射能と同じよね。企業がいいとこ取りして残った人たちがあったら失業して当たり前だと、こんなことを言ってて、どうして政治が成り立つと思います。なんともならんという人たちがいるけども、放射能と同じ、ガソリンと同じで、なんともならん。しかし、なんとかしてこれを取り込めばいいわけでしょ。うまくいかないものをなんとか取り込んで循環させればですね、うまくいかなくたってうまくいくようになるしさ、世の中新陳代謝が始まるわけで、本物の循環が始まるわけでしょ。循環型社会という時に今一番循環してないのは人間なんですよ。だから最大の問題なわけ。もうトイレの水の方がよっぽど循環してるわね、これ。よっぽど循環してんだよ。トイレの水心配する前に人間の心配しないといけないよ。人間の循環が止まっちゃってんだから、これね、今ね。だからここはですね、企業が触らないから、地域の政治がこれ触らないといけないわけよ。愛さなきゃダメなわけですよ。私もね、もう遠山郷というところでですね、もう6年ぐらい限界集落をですねやってますわ。やっぱ元気良くなってきましたよ。毎月通ってね、限界集落元気にするのは難しいことはないんですよ。とにかくどんどん行きゃいいんだ。都会の人間がね、一緒に行動していけばいいんですよ。とにかく毎月行くっていうこと。だからもうそこだけは特区みたいになってますよ。市役所の人間が様子聞かせてくれて、いや、気に来るもんね。だって役場に相談したら全部やっちゃうしさ、ね、役場の人間が、どうやってんですかなんて説明、ね、気に来ますよ。あれは本物のトークですよ。でもね、そういう力っていうのはね、要するにですね、普通の企業の論理じゃなかなか難しいわけ。普通の役所の論理じゃね、限界集落なんだから、いずれなくなっちゃうんだから置いときましょうみたいなもんでしょ。でもそんなことやってるからですね、ますます乱れるんですよ。これまず愛さないとね。先ほどの韓国の環境庁長官の話と同じで、愛さないと、なんともならないものをなんとかするのが人間の力で、政治の力で、地域の力なんですよ。そこができた時に初めて再生ってできるんですから、私はこれからのリーダーというのはね、組織の上はそれでいいです。今言ったよね、堀場先生おっしゃったように、まあ、この方向性で人を集めていきたいと、と漏れる人たちいるでしょ、ね、そこが本当の力なんですよ。本物の国力なんですよ。本物の国力というのは、そのこうね、よりどりみどりされて、あと残った人たちがどれだけパワーあるかですよ。このパワーが出てくれば、いくらだっていろんな会社仕事 できるんですから。だからここがね、最大の一番大事なリーダーシップだと思う。で、このリーダーシップね、要点ってものありましてね、組織のリーダーシップはね、こっち向かっていくんだからこっち来い、ベクトル合わせればいいのね。合わせなきゃいかんのです。しかしね、そういう人たちをみんな出しちゃった後の地域とかね、そういう場所はね、これどういうリーダーシップかというと、どんな方向性の人たちでもですね、その人を支援するという本物の力がいるんですよ。いろんなベクトルがあるんだから、ベクトルを合わせちゃいけないんですよ。ベクトルを合わせることなくみんな支援する。これは大学で言ったら、いわゆる教養と言われるものですね。教養って英語ではリベラルアーツって言うでしょ。リベラルってそういうことですよね。そのどんな方向性でも役に立つとか立たないとか関係なくですね、まあ研究し勉強していくことなんですよ。そうするとね、企業とも、まあ、当座の政治の経済の方針とも、ね、違うと、ベクトルはずれてる。でもずれてることを勉強し研究していくと、その次がそこから生まれるんですよ。ベクトルを企業が変えなきゃなんなくなった時、国家が経済運営のベクトルを変えなきゃなんなくなった時、その次が生まれてるんですよ。それが本物の強さなんですよ。変化を克服する、変化を乗り越える力というのはどこから生まれてくるかというと、ベクトルを絞ってないところから生まれてくるんです。ここが本物の強さなんです。だから私は前から言うんですね、安心して失業できなきゃダメですよと。安心して失業できないと企業にしがみつきますね。 しがみつきますから、企業は重荷を感じますよね。しがみついた人はへりくつこねてさ、見かけだけ良くして残ろうとしますよね。本人も辛いし、結局いい仕事できないからどんどん重くなって戸惑われするんですよ。あれ、しがみついた人も企業も社会も、結局安心して失業できる場所があったら無茶しないで少しゆっくり暮らしてですね、で未来を考えればいい。今まではそれが農村でしたね、大家族でしたね、ちゃんとバッファーあったんですよ。地域もそうですね。もう一回ここを整わないと。でこれは一応ね、定義から言った政治の役割なんですよ。ここは政治なんだよね。政治がこうやらないと企業はさ、よそ行っちゃいますからね。だから政治のリーダーシップとは企業のリーダーシップの一段上がいるんですよ。ベクトルを合わせることなくみんな全部元気にする。だからもうこれはだからね、大自然の世界と同じなのね。大自然の運営と同じ原理がやっぱりいるんですね。一つの単一作物だけ育てる畑ではなくてね、こう全部自然のね、この大自然をこう運営するという、そういうなんていうのノウハウと、まあ気力と行動力いるわけですよ。それが本来の自然政治ですから、天地の差があると思ってください。ちょっと話長くなりましたけど、要するに今の政治はご質問でございましたから、天地の差があると思ってください。でどうもなりません。でいきなり直したって無理です、あれ。だからまずですね、企業を立て直してですね、企業ので力を持った人たちは今度地域を立て直そうとして動いていって、で今行政にかかっている負担を少し減らしつつですね、行政も改めていく。で元気のいい地域が出てきたら、それが国を変えていく。まさにボトムアップです。ボトムアップ、下からの国民運動からの地域を変え国を変えという、上から下ではなく下から上に日本が変わるという、まあ、そういう仕組みなんだということですね。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。あの5月の15日に、
はい、
大震災の緊急集会をやりまして、これ東京駅の八重洲でやりましたので、ご参加なさった方もいらっしゃると思うんですけども、今回は京都の方に、我々で見てみました交流会と。この後10月の15日に、第9回の総会というのが、NSP で予定されてますけども、せっかくあの理事長はじめですねメンバーおりますので、まあ、あの NSP に対する質問、あるいは、藤原先生に対してですね、これからどういうふうなということも含めましてですね、お聞きになりたい方がいらっしゃいましたら挙手お願いしたいと思います。
どんなことでもどうぞ私の知る限り全部お答えいたします。
どうもありがとうございます。私、まああの、はい、会社の代表ってあるんですけど、はい、インフレかデフレか、
はい、
自分でもどっちに行くのかなというふうに非常に迷っていまして、
はい、
どちらに舵を切ろうかなということ でいつから切ろうかな、今どちらかというと私鹿児島なんですけど、鹿児島のはどちらかというとデフレ金です。ただ小麦粉が上がるというといろんな形で生活物資が上がってくるなとは思うんですけども、インフレになるとしたらもう近いんじゃないかなと自分では思うんですが、そのもしかしたらデフレがずっと続くかもしれない、それによってちょっとあの経営のやり方が変わってくるなと思います。藤原さんはどう？
それは日本ですよね、日本の状況ですよね、
はい、
デフレの底は打ったと思うんですね。でもインフレになるスピードはかなりゆっくりだと思いますね。なぜそこを打った方いるかというと、東京のホームレスいなくなりましたね、ほとんどね。それから被災地の高台の住宅地の土地取り合いになりましたね。大体大底でこういうこと起きるんですよ。一番の大底っていうところはありえなかったことが大体起きるんですよ。私はだからデフレ大底も打ってると思いますよ。例えばね、不動産もですね、90年から91、2年からずっと下がってきましたよね。どんどんどんどん下がっちゃって94、5、6あたり。でもあれ確か98年だったですかね、渋谷の当時今でもありますセンター街っていうところがあって、センター街の入り口のところにワシントン靴屋っていう靴屋があったんですよ。この靴屋のがね撤退するっていうんで、その土地がですね売りに出た。そうしたらね、ファーストフードのチェーン店その他が何社かがですねキャッシュでここを買い漁ったんですよ。それまでね、不動産が取り合いなんて言葉何年も聞いたことがなかった。でもそれがねすごい時だったんですよ。何 確か彫銀が潰れて日彩銀が潰れてですね、もうこの世の終わりなんていうね、大見出しが新聞に踊ってる、確かその時でした。新聞記事もならなかったんだが、私当時渋谷に事務所がありましてね、ワシントン靴屋がキャッシュで取り合いになったって聞いて、ああそこ打ったと思いましたよ。そこ打ったと、案の定そうでした。少しずつ上がってって、それが2006年ぐらいまで、まあ10年弱かけて上がってって、でこれ一回また下がりましたけどね、その不動産当時ミニバブルのそのふもとだったですよ。今回はミニバブルではないな、これ本格的に失業問題と不動産は底打ったと思います。もちろんこれから下がるときは徹底的に下がるんですよね。例えばそのなんかね、ここはもう家建てない方がいいところとかさ、あるいはなんかこう大きな製造業でね、もうちょっと縮小しようとかいうところはですね、そのなかなか売れませんわね。しかしね、その底を打ったってどういうことかって、人々の気持ちが変わるっていうことですね。21世紀を睨んでこの土地に住みたいと思う人はやっぱりそんなたくさん場所ないから、みんな買いに来ますよね。あるいはこの町はこう変えたい、どうしてもここにこんな場所なんか設備作らなきゃいけないと思ったらそこは買いますよね。例えば鉄道なんか引き直しになりますよね、津波被災地なんか。あとその沿線とかはやっぱそれどうしても鉄道引かなきゃならないから、そこ土地買いますよね。だからエネルギーがなくなっちゃったと、全くなくならないわけないんだけど、これから少しね、畑も作らないといかんしですね、それからその木も植えないかんと、だからそういう土地ってのは必ず利用されますよね。そしたらそう簡単に下がらないですよね。はっきり言って気持ちが変わると王族を打ちますから、失業も含めて、私は失業のもう一つの問題はあれですよね、外国人労働者が帰っちゃったってことですね。外国人労働者が帰っちゃいましたから大変なんですよ、働き手がいなくて東日本の方は。だからやっぱりホームレスの人たちだってね、チャンスもその分は生まれてくんじゃないの、王族ったと思うんですよ。しかしね、物価が本格的に上がりだすっていうのは何年もかかるんですね。あれでいくつかの要因がありまして、まず一つは物価上昇が激しくなる要因はお金を出しすぎたことですね。要するにお金が燃料ですから、これに火がつかないと物価上がらないんで、じゃあこれ燃料は出てるかっていうと、これ随分出てるんですね。これ出っ放しなんですよ。だから特別金融引き締めしてるわけでもないし、特別今から緩和したわけでもなくて、とにかく金は出っ放しだから、ここにあんまり変化はないんですね。だから前々からだから言ってみれば、ガスは充満した状態ですよ、爆発するガスはね。二つ目は、じゃあそこに何が火をつけるかですね。一つはですね、海外の例で言うと、通貨が暴落した時に火がつくんですよ。自分の国の為替が安くなった時に。どうしてかっていうと、輸入品が一気に値上がりしちゃうからです。資源とか食料、機械類の輸入品が値上がりして、これがですね、人々の不安感に火をつけて、一気に買い惜しみ、売り惜しみを生んで、そのインフレに火をつけることが多いんですね。今これが起きてるのが、アメリカ、ヨーロッパですよね。アメリカ、ヨーロッパで金融緩和してんだけども、物価上昇火がついて止まらなくなっちゃったわけですね。で、これは通貨が安くならないと起きない現象ですね。で、円はしばらく安くならないね。しばらく円高ですよ。だってもうアメリカのドルとヨーロッパのユーロが難しいですから。これは今回の大震災でも円高の流れ変わってないし、そう簡単に変わりませんね。おそらくね、これ中東でですね、戦争が起きてホルムズ海峡止まっちゃった時もほとんど変わらないような気がします。なぜかというと、ホルムズ海峡止まっちゃった時に問題は日本だけではなくて、アメリカ、中国、アジア全部おかしくなりますよね。そうすると経済はもう大変な大混乱になっちゃうから、その株式投資さんがやってる場合じゃないですよね。非常事態だから、みんな持ってるものを売って、キャッシュに変えちゃいますよね。世界の人たちはやっぱりみんなドルの資産とユーロの資産持ってるから、世界が投げ売りを起こすと、それは売られてくるものはですね、ドルとユーロですよ。それから原発事故の次の週にものすごい円高が来ましたでしょ。あれはですね、世界が放射能の恐怖に怯えてですね、で持ってるポジション投げ売りしたからですね。だからこれからまたなんか大きな自然災害とか、そういう放射能を含めたなんかとんでもない災害でも起きればですね、またドル売りですよ。あれみんな持ってるもの売りますからね。そう考えると、為替の要因で円高になりそうなことはあまりないですね。で、一つあるとすると、完全なる財政の破綻ですね。それはギリシャみたいになった時です。ギリシャってのはどういうことかっていうと、借金が返せなくなって、公務員の給料を減らして、国有企業を全部売り払おうというふうにしたんですよ。そしたら国民が暴動を起こしちゃったわけね。 暴動を起こしちゃって払えないって話になって、それで今すとも出して通貨暴落してるんですね。これ日本で起きるかっていうと、私はなかなか起きないと思う。日本の役人のいいところでもあるし悪いところでもあるんだけども、そんなですね下馬棒を持った国民をですね追い散らすような根性今ないですよ。皆さんがですね日銀総裁財務省の人間だとしたら、この問題解決するには絶好の手があるんです。何だと思います？直ちに金吸って撒いちゃうことよ。一番簡単なんだから、一番簡単な方法は金吸って撒いちゃうことですよ。そうすれば金渡しちゃうわけでしょ。今中国それやってますよね。農民たちに補助金渡し始めましたよね。怒らないでくれと、金渡すと。一番簡単な方法なんですよ。それやるでしょ。じゃあそれやった時に為替円安になるか。いや、ならんね。この様子だとこの 1,2 年のこと言えばドルやユーロが安いから。そうするとこの2年ぐらいはそう簡単に物価上がらないと私は思います。この2年ぐらいは。問題はですね、ドルやユーロに対する信任が完全になくなった後ですね。これは日本はですね、ソビエトと同じ状態になりますから、崩壊しちゃいますよ、国家の体制がね。作り変えになっちゃいますよ。江戸時代から明治政府に変わるみたいに。この混乱期がいよいよ来た時には何ともわからない。でも、王族を打ってるから、上がることは可能性は大いにありますね。そして、一番のポイントはですね、私が前半の話した復興ができるかどうかです。復興再生に道がつけば、インフレは当然、一旦激しくなってもですよ、ブレーキかかってきます。復興と再生にその目処が立たないと、インフレは終わりなきインフレになっちゃいます。いわゆるとんでもないハイパーインフレになっちゃいます。それはどんなことで分かるかというと、元気のいい人たちが全て諦めちゃった、国から逃げ出しちゃった、こういう時万策尽きた状態になります。ですから中長期的には激しいインフレを避けようと思ったら、それはとにかく復興再生ちゃんとやることですね。で、我々も頑張りますけども、まあなんとかなると思いますが、一時的に 3,4 年した時に激しいなんか物価の上昇、突発的な物価の上昇は起きる可能性はありますわね。ただこの 1,2 年はですね、今言ったような要領でそう簡単に日本は物価上がらないんじゃないかなと。むしろ反対にですね、今資源の値段下がってますね。世界的に不景気で食料はちょっと高いけども、だからまあ比較的円高もあって、むしろ物価下がることも大いにあり得るかなと、そんな風に思っています。
はいはいはい。他にいかがでしょうか。
はい、あ、ちょっとすみません、山田君さ、これずっと点滅してんだけど大丈夫なの？前半からずっとこれ点滅していていいんですか？はい、すみません。
これからもう街づくりが主流になってくるっていうのは、
はい、
議論をするような段階ではなくて、
はい、
実践レベルに入ってきてると思ってるんですよ。で、内閣官房の地域活性化統合事務局っていうところが実際、
はい、
責任を持ってやってるんですが、はい、私もちょっとまあ付き合いがありまして確認し、はい、してると今年の9月ぐらいには予定通り、うん、環境未来都市っていうのを、
ええ、
各地域で設定してされるそうです、
うん、はい、
で総合特区っていうのはちょっとなんか予算も決まってないんで、遅れるようなんですけども、具体的な活動として何かそういう、いわゆるその NSP の中で取り組んでいる街づくりの政策みたいなものを、その自治体ですか、そんなところに提案をしていくとかだとか、そういうお考えはあるんでしょうか。
今例えば富山語、あれは NSP として正式にやってませんが、実質的に総合特区みたいなもので、もう定住者は我々5人ぐらい送り込んだし、で観光も相当盛り上がってきてるし、農業もやはりまた再開してる人たちも出てきたし、なんかある意味では総合特区みたいな形になって、ある程度成功してきましたね。で小田原もですね、なんか今そんなこと今初めて小田原とか松田町もやってまして、私はですからそういう経験を踏まえて、どっかで我々 NSP 全体として一つのフィールドを持ちたいと思ってます。で NSP の スピンアウト研究会は、ね、松田町の方でね、いろいろおやりになるということで、もうすでに一部研究会では始まってます。でこれもですね、ぶっちゃけた話、役人とやったら失敗しますから、総合特区は決して役人とやらないこと。何が大変かというとですね、あの資料を出せ、この資料を出せ、これ見に来たらこっち来てくれと、もうまかな会議ばっかり行ってくるわけですよ。あまりこの場所を言っちゃうとあれなんですけどね。だからもうさ、役人と一緒に仕事すると、もうとにかく紙の上でしか収まらないから、やった上で呼んできたらいいよね、興味があるなら。役人たちはそういうふうにやらないと決して成功しませんから、企業を連れてくるのも自分たちで連れてこないと。はっきり言って自分たちで連れてきてやってて、で役人にはこうやってやんねんと、分かったって見して、そんなふうにしていかないと成功しないですよ。言葉だけ先行しちゃってね。だからどっかで持ちたいというふうに私は今思っています。なんかできるんじゃないかなと思うんです。で、その街づくりのことで一言申し上げたことですね。街づくりのやっぱり出口が必ずありまして、その街づくりの出口というのは、その街を作ったことによってその街の経済が回らなきゃいけないんですよ。門前町ってありますね。お宮の前に、そのお宮やお寺の前に建物が並ぶ。何であんな町ができたと思います？あれで経済回ったからです。産経の人が泊まる、土産物がですねそこで売れる、だからの町ができるんです。炭鉱町は何であんな町ができたかっていうと、炭鉱で経済回るからなんです。町づくりの基本にですね、環境っていうのはあるんですが、環境を売り物にするなら、その売り物が世界に売れないとダメなんですね。徹底的に出口を作ってからやらないと、全部コスト倒れに終わるんです。町づくりというのは、ですから予算消化してそれで終わっちゃうんですよ。予算消化の町づくりで終わっちゃって次はないんですね。ですからそれを打破しようと思うとですね、必ず出口見つけなきゃいけないんです。観光は一番出口見つけやすいんですね。町おこしした時に一番簡単に出口見つけやすいのは観光で、次は6次産業ですね。なわち農業、林業、漁業を基礎に加工と販売まで入れる、あれ観光まで含めて6次化するとですね、それは一番出口を見つけやすいですね。例えば小さな話をするとですね、私どもの小田原の農園、農園長の大谷はですね、まさに一次のものですね、作る方です。で最近水のプラントエンジニアがいるんですよ、梶田さんつって第二次産業ありまして、酵素水のプラントがあるんですね、うちの会社あるんです。で大谷の奥さんが料理がうまいんですわ、三次産業なんですよだから六次産業になっておりましてね。そうするとやっぱりね、だいぶ違うんですよ雰囲気が、六次化まで持っていくと。だから同じ農園やっててもね、まあ体験の学校だけでもいいんですが、それと製造業って言いますか、プラントの部分とそれから加工販売の部分は6時にするとですね、ものすごく広がりが出てくるんです。ですから町づくりのポイントというのはね、一言で言うと昔の門前町をよく見習えと。お金が、門前町や炭鉱町と同じように、どうやったらそこでみんな飯が食えるのか、飯が食えるから人が集まってくるわけですから、そこをシビアに考えること、同時にそれはですね、特産物になるということです。6次産業にするということはね、特産物が生まれていることなんです。そこで特産物でみんなが飯を食えるようになるということなんです。ですから私はね、町づくりということでこれから一番大事なことは、もう予算消化だけの町づくりだと難しいから、コスト倒れで埋まっちゃうから、それを本当に持続可能にさせるためには、ちゃんと飯が食える出口を用意しながらやるということ。そのためはその地域の人たちだけではできないということ。なので市場というのはその地域の外にありますから、外の人たちが分かる人たちは来ないと。だからもうこれは昔から日本と同じでね、定住民と移動民両方いるんですよ。農家の作る米、農家で米を作る人と、この米を売りさばく人と、これ両方が協力しないとうまくいかないのね。で今までこれだって仲悪いわけですよね。こう諸国歩く人は農民見るとですね、未開人だったわけね。でこの農民から見るとこの商人はですね、悪徳商人と見えるわけですよ。ずっとその戦いでしょ。小泉竹中改革になったこう商人の原理でさ、日本を立て直そうと、日本の、ね、国の未開人と思うよって感じで物を言うでしょ。逆に我々ね、地元の人から見ればさ、あの悪党がさ、ゴールドみたいな悪党がって見えるわけでしょ。 さして悪党なんだけどさ、要するにね、その対立なんですよ。だから完全に鎖国してもダメなわけで、完全に地元を衰退させてもダメなんですよ。さっきのね、水とガソリンと同じ原理で、水とガソリンがあって初めて火が消えると同じ原理なんですよ。これ地元に根ざして一生懸命の人とさ、諸国を回って売りさばく人と、水とガソリンが両方上手に組み合わされて初めて経済回りますから、ここを今度ね町おこしやらないとね、もう自由にさ使い切りの予算ないんですから、そこをやんなきゃいけないと思ってて、そういう意味で我々 NSP はですね、どっかでそういうことがいろいろできないかなと私も考えていますので、なんか皆さんアイデアありましたら、教えていただきたいと、こんな感じでございます。よろしいでしょうか。
事実確認だけですが、はい、総合特区 の、 そのルール自体が、うん、法律自体がもうその自治体が最終的にその幹部というか、
はい、
自治体が責任者じゃないと、いくらいいアイデアがあっても、実際に移れないというふうなことが決まっているので、まあ、役人が嫌いとか言われるのも分かるんですけども、その辺をどういうふうに折り合いをつけて、
それは簡単ですよ。成功事例を持ったら役人も飲んじゃうから、力関係の問題ですから。要するに最初に役人入れないで決めることが大事なんですよ。それから役人の話聞いてやっていかないと、役人のペースで始めると結局は予算の受け皿探してくれと、ね、このプロジェクトなんかやってくれと、みんなそれ途中で消えていくんですよ。で、当事者たち本気にならないわけ。役所が言われてやったから役所に全部着任撤回しちゃうでしょ。当事者意識なくなっちゃうわけ、はっきり言って。特に地方は、だから地方は自分たちやらないとさ、うまくいかなくなった時にね、役所って人事異動があるでしょ。だから終わっちゃうわけよ。それやっぱりね、自分たちまずやらないと。で、国の方はですね、まあこれがいやらしいところでね、復興特区もそうなんですけども、枠組みは作ると。だけど金は出したくないんだね。金出したくないから自由にやってくれってとかありますよね。金がふんだんにあればさ、全部自分たち決めてやるんだけど、結局あくまでも国がやるのは提案ですよね。復興構想会議なんかもこんなやり方ありましょうと提案でさ、やるかどうか本人次第だっていう、こんな感じですからね。国はちょっと逃げてんじゃないな、あれ、な感じがしますね。さあ、この後樋口さんにお話があるんで、もしよろしければこの辺でちょっと私 もうまたいつもと喋りすぎましたんで、ね、少し都市区域化研究会の方で、日本再生に関する重要なお話がありますんでね、まちづくりの話で、ちょっと10分じゃ多分語りきれないと思うんで、樋口さんにバトンタッチしたいと思うんですが、皆さんよろしいですか。もし何かなければよろしいですか。
また懇親会もございますので、その時に、直接、
はい、
質問をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。
どうも長時間ありがとうございました。